皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。10月がね、半ばになってきました。今年もね、なんかもう終わるということはあんまり実感しないんですけれども、まあね、気候変動問題は相変わらず、深刻だなというふうに思っておりまして、今日もね、パキスタンの状況、国内の状況等をね、お伝えしていきたいかなというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、もうすでに何度かお伝えしてるんですけども、パキスタンのこの夏の歴史的な水害ということで、パキスタンで牙むく温暖化、氷河第三の極に融解危機ということなんですよね。で、この歴史的な水害は、気候変動が、ね、背景にあるということなんですけれども、文字通り国土の3分の1が水没した、ね、気候変動大臣がですね、FP 通信とのインタビューでそういうふうに語られたということなんですけども、南東部ではですね、農地の大半が湖や川のようになってしまった。そして、北部ではですね、荒れ狂う急流が道路や橋を押しのの流したということで、全人口の 15% に相当する3300万人が、被災をしたということなんですよね。で、国連総長もですね、9月に被災地を視察をしているんですけれども、国連総長はですね、私は世界中でたくさんの人道的な災害を目にしてきた。だからこれまでの規模の気候による虐殺を見たことはないということなんですよね。で、この気候変動がいかに切迫した問題であるかということで、パキスタンを通して未来が垣間見えた。想像を絶する規模の気象のカオス、混乱が永久に、どこでも起きる、そんな未来だということでね、本当に、気候の危機をしっかりと、ね、捉えて、こういうふうな発言をされているわけなんですよね。この気象のカオス、ね、混乱というのはどういうふうなものだったのかということなんですが、この8月降水量がですね、平年の7倍から8倍に達したところもあったりですね、この極端な気象ということであるんですけれども、やはりこの、温暖化と、ね、関連付けて、裏付けられるというようなことも、ね、研究の報告から、あります。で、もう一つは氷河が溶ける、ね、これも洪水の一因になっていまして、パキスタンの北部では温暖化が氷河ね、融解を促して深刻な洪水の一因になったということなんですね。これはパキスタン、北部インダス川チゲペット高原に端を発するということで、このなんて言いますかね、ヒマラヤ山脈などを含めた地域は、この南極圏、北極圏、ね、これ世界で、氷河が最も多いんですけども、その次に、氷河が多い第三の極というふうに呼ばれているということなんですね。で、中でも、ね、このパキスタンの北部は氷河が多く存在していて、気象学者たちはもうずっと前からね、温暖化による氷河の融解加速が、パキスタンに及ぼす影響がある、ね、警告を出してきているということなんですよね。これはもう、ね、皆さんご存知のように、氷河がこうせき止められてですね、湖のようになって、それが、決壊すると、ね、大量の、水と土砂が、溢れて、下の、人が住んでいるところ、農地なんかも、破壊してしまうわけなんですよね。で、こういうことが、いつもにましてこう増えてきているということで、NASA なんかも氷河の動向に注目をしていまして、これ、 パキスタンの例が示すように地球規模の気候変動を検証する重要な手がかりになっているということなんですね。でこれ本当にこう科学的な、ね、観測技術っていうものが、進展をしておりまして、10年前にはありえない精度で氷河の動向も分かるようになった、ね、気候変動問題に対するアメリカの歴代政権の姿勢は褒められたものではないがというふうにおっしゃってるんですね。科学的な研究の面で、NASA をはじめとするアメリカ研究機関が果たしてきた役割は高く評価はしなくてはならないということで、まあ、この、ね、研究機関がしっかりこういうことを、ね、観察して、ね、精密に測定でき、そして、警告を与えてきている、それに、ね、応えた、対応というのが、まあ、しなければいけないのかなというふうに、言われているところですね。でこういう、ね、ところであるんですけれども、パキスタンというのは、ね、やはりこの、防災減災対策を強化しなければいけないと。でバングラデシュに、ね、学ぶべきだというふうに、訴えられているわけなんですよね。これ、まあ、バングラデシュもずいぶん前からですね、洪水というような、ね、被害多かったということなんですけども、これはもうその、経験ですね、被害の経験を糧にしてですね、近年被害を抑えることに、成功してきているということなんですよね。インフラの整備、早期の警戒システム、被災者への迅速な、救援金提供、それから緊急時により多くの人が積極的に避難するように女性専用の施設、動物用の空間なども整えてきたということなんですね。やはりこのパキスタンはそれに比べてまだまだ、十分じゃないということなので、このあたりも、ね、気候変動温暖化の、ね、悪影響、被害が、ね、どんどんこれからも多くなってくるので、対策、ね、どう、ね、こう防災していくかということもちゃんとやっていかなければいけないなということもあるんですが、もっと重要なことは何なんでしょうかということなんですよね。これは、パキスタン政府の高官とか、国連事務総長なんかも繰り返し主張しているということで、温室効果ガスを多く出している国々こそ最も責任を問われるべきだろうということなんですよね。これは、まあ私たち日本も含めて、温室効果ガス、ね、たくさん出している国々はもうちょっともっともっとこういう、ね、遠い国ではあるんですけれども、実際に、尊い命、そして、洪水で町や、ね、村なくなっているということを、ね、ちゃんと、自分ごととして捉えていかなければいけないのかなと改めて、思ったところであります。と思えばですね、国内でもなぜこんなことがということで、タイトルはですね、漁師はなぜ訴訟で石炭火力見直しを求めるのかということなんですよね。神奈川県西部相模湾で漁師の方が、海が枯れていると、森にある木と一緒で昔は根があって、そこから葉っぱが、ね、たくさん出ているようだったが、今は根、ね、もさえないということなんですよね。海底が砂漠のようになっているということなんですね。これ、まあ、10年ほど前から、カジメとかアラメなどの海藻がなくなる磯焼けが進んでいるということなんですよね。この漁師の方は60年間ほど、ね、漁業を生業にしてきたということなんですが、海の異変に気づき始めたのは15年ほど前、変化を感じていたけどそれが温暖化によるものは分からなかった、ね。しかし取れる魚介類が変わっていて、でアワビ、サザエ、伊勢エビが大きな収入源だったんですけども、今はほとんど見つからないということなんですよね。でこれ、海藻を食べるアイゴとかウニが急増して、磯焼けが深刻化している。これは、磯焼けで海底は砂漠のように、なってしまった、温暖化の影響は間違いないということなんですよね。このアイゴとかウニは暖かい海を好むということで、日本近海の海面の水温、 上昇率ね、1.19 度、ね、相模湾なんかは 1.02 度上昇しているということで、地球温暖化の影響は間違いなくあるということなんですね。これ、最近ですね、サンマが取れないとかいろんな、ね、気候変動、海面上昇の影響だということも、ね、言われているんですけども、やっぱり相模湾なんかでも、そういうことが起こっていると。で、このままでは漁業は続けられなくなるということで、地球温暖化をもたらす CO2 を多く排出する石炭火力発電所の建設を止めるということで、国を相手に裁判を起こした人たちがいるということをこの漁師の方が、知ったということなんですよね。で、中には未成年もいたりということなんで、この、漁師の方は訴訟に加わることを決めた。海が元に戻ることはない、せめてこれ以上悪くならないよ、少しでも良くしていかないとということなんですよね。で、これ横須賀にね、石炭火力発電所が建設されているということなんですけども、なぜ今更石炭なのかということをね、事業者の説明を聞いてもわからないということで、この訴訟の原告団長を務めている方が、首をかしげているということなんですよね。これ、まさにおっしゃる通りで、国がですね、2018年にこの、石炭火力、建設にゴーサインを出したということなんですよね。で、この原告の方たちはこの判断を取り消しを求めているということで、建設を認めたプロセスに誤りがある、ね、それからパリ協定にも逆行するというふうに訴えていてですね、この大きな火力発電所を建設する事業者は、環境アセスメントを、ね、実施する必要があるんですけれども、これ例外っていうのがあるんですよね。古い効率の悪い発電所を、リプレースする、ね、それで、CO2 の排出や大気汚染物質を減らせる場合は、アセスの手続きを簡略できるということを、通知した。これ自身も問題はあるんですけれどもですね、こういうものも、ちょっと悪用していましてですね、この、建設しているところは、旧設備がね、過去最大の利用率である、71.3% 稼働したと仮定した数字で、今ね、これ新しくすれば減らせるということなんですけども、実はもう稼働していないわけなんですよね。そういうこうなんとごまかしによる、アセスメント流れということで、プロセスとしては全く間違っているだろうということで、動いていない発電設備の後に新しい石炭火力を作るのに排出量を減らせるという主張は全くおかしいと。アセスの簡略化を適用したのは、間違っているということで、本当にね、この世界で、気候訴訟も増えている中でこんなことが起こるということは、良くないかなということで、今日ねパキスタンのこと、それから、横須賀でもこういうことが起こっているよということでお伝えをしていきました。気候ネットワークの田村健郎が京都発温暖化防止をお送りしたということで、今日もね、お別れしたいというふうに思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。